ご挨拶です。皆さんおはようございます。大変嬉しく思います。誕生祝福が忘れそうですので、今日は6月の最初の日曜日でありますから、誕生祝福のお祈りをいたします。初めての方も含めて、6月生まれの方、そして洗礼記念日、例の誕生日の方、結婚記念日の方、恐れ入りますがお立ちくださいますか。アメン。たくさんいらっしゃっちゃうね。アメリカは松井靖子さんも6月生まれだと思いますが、長い間私たちのテープを YouTube を聞いておられて、そして日本選挙のためにたくさん献金をしておられるお方でいらっしゃいますが、アメン。お祈りします。ハレルヤ。2階席にいらっしゃいます。愛する天のお父様、皆を拝みます。あなたが全部ご存知です。私たちはただ生きることの難しさをしておりますけど、イエス様を知ってから生かされているということが分かるようになりました。自分で頑張って生きるんじゃなくて、生かされている限り世の光、地の塩としての務めを果たすことができるように、それぞれに力を与えてください。何が起こったとしても感謝、すべてのことを感謝する人生でありますようにお願い申し上げます。そのために聖霊の満たしを与えてください。どんな環境の中でもいつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝しながら、輝くことができる神様から信頼されて愛されること、そして人々から信頼され愛されて、そして良き証人でありますように、それぞれに御霊の注ぎをお与えください。この時間を感謝します。アメン。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。 God bless you. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. インドネシアから浅井宣教師も見えていらっしゃいますので、皆さん後でご挨拶なさってください。お願いします。私はですね、小沢誠二さんの大ファンでありまして、彼が亡くなったのは寂しいんですけど、そのために各テレビ局が彼の特別ななんかいろいろとコンサートなどを次々に出しておられるので、もう毎日見ても足りないぐらいのでありますが、 NHK がドキュメンタリー小沢という番組を作られて、それを見てですね、また興奮しておりますんでありますね。以前聖路加病院で、小沢さんがこの病院でチェックをするために来ておられて、待合室に待っておりますときに、ああ誠二さんだということで近づいてですね、私は牧師です、あなたのためにお祈りしていますという話をしたら、すごい喜びなさって、私の母親は熱心なクリスチャンでしたというようなことでありまして、あれからご存命の中で洗礼式したいなと思っておったんですが、うまくいきませんでしたが、神様の御手にお委ねしているんであります。今回のドキュメンタリーは、私の人生は素晴らしい出会いがあり、ラッキーでした。私は素晴らしい人々にお会いしました。まず自分の大学時代に斉藤秀夫という、 もう超有名な音楽家でありますが、この先生の下でご指導を受けたことは非常に嬉しいんであります。頑張ってですね、あの時代にスクーターに乗ってヨーロッパ旅行をしたわけでありまするけれど、カラヤンにお会いしてカラヤンの弟子になることができました。これも私はラッキーでした。それからアメリカに来まして、バーンシュタインという超有名な音楽家に会うことができて、私はこういう人たちに会うことができたことが本当に大きな、ラッキーでありましたってね。じゃあそれで良いかと言いますと、生意気な、西洋音楽の指導者であったので、日本に帰ってきて N 教で指導して指揮をしようとしたんですけれど、練習でいろいろとこう難しいことを言ったんでありましょう。それでですね、本番近くなってからですね、 N 教の オーケストラって70人か80人ぐらいいるでしょ。それが全部ボイコットしてですね、天下の小澤征爾を一人ぼっちにさせて、これで N 響から追い出されるみたいなことになって、彼はもうダメだ、これは日本では活躍することができないって処刑書いておったんですけど、まあ大学の友達がですね、彼を担いで斎藤門下といいましょうかね、斎藤記念オーケストラというのを、松本でするようになってから素晴らしい演奏会が次々に行われて、彼も一躍また日本で有名になったというようなことであります。彼の言葉に私気に入っているのは、私はいろんな人たちにお会いできてラッキーでしたというね。人生は出会いで決まるというのはマルチン・ブーバーの言葉でありますが、私たちは今出会いだけではダメですよ、決断しないとダメですよって、人生は決断で決まる、結婚だっていい人とお会いしてずっと好きでそしてI love you であったといたしましても、決断しながら結婚生活というのはできないわけでありますが、信仰生活も同じでありまして、キリスト教をどんなに研究して勉強したとしても、イエス・キリストを救い主として信じて心の中心にお迎えすることなしにはその人生というのはうまくいかない。私たちは素晴らしい音楽家や指導者や有名人にお会いすることがないとしても、イエス・キリストと出会ったらそれはみんなラッキーボーイであります。私もラッキーボーイであります。私も優れた人たちに何人もお世話になりました。これはラッキーでありましたけれど、なんといってもイエス・キリストにお会いすることを通して私の人生は全く変えられました。ボンナゲン、生まれ変わりました。ボンナゲンクリスチャン、生まれ変わったクリスチャンとして今日まで生きることができたのは、もうなんと感謝してよいかわからないほど私はラッキーな人生であります。あなたもラッキーレディーかガールか、私はラッキーですっていうのはいいですよね。今この教会が流行している言葉があります。 I am soハッピーインクライスト、なかなかスクリーンに出ませんね。一緒に言いましょうか。 I am so happy、 はい、 I am so happy in Christ ということであります。一日何十回もおっしゃってもよろしいことでありますが、アバ父よ感謝しますと私は一日400回唱えるというか発声しているんであります。アバ父よ、私はあなたを心から感謝しております。全能の神様をお父様って、お父ちゃんってね、私はもう父親は天に召されておりますが、いつまでも生きておられる父なる神様、お父さん、アバ父よ、エルシャでアバ父よと、そう叫ぶことができて感謝しております。このお方を、そういうふうに受け止めますと、どんなマイナスが起こっても感謝できるんであります。マイナスは必ずプラスになります。ご一緒しましょう、はい、マイナスは必ずプラスになります。病気だったら癒されて健康になります、プラスでしょう。貧乏だったら金持ちになります、これもプラスでしょう。でもそうでなくても、マイナスそのものが宝になるということを、どうぞ深い思索の中で神様から導かれるようにということを願っているのであります。私は聖書を読んでいて、毎回ここで説教するためには新しい真理を発見するということが牧師の務めであります、ね、そんな話聞いた聞いたなんて言われると参っちゃうんですけれど、今回は何を発見したかと言いますと、今日の説教のタイトル、共に立つ者たちによって力を表した教会という印と奇跡、そして、不思議な出来事が起こります。その背後には一人ぼっちではなくて共に立つ者たちによって力を表すことができた、これは新しいメッセージであります。使徒行伝の第一章の14節15節をお読みしてみたいと思いますね。使徒行伝第一章の14節、彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせて一つになってひたすら祈りをしていた。15節、その頃120名ばかりの人々が一団となって集まっていた。一団となって、ペテロはこれらの兄弟の中に立っていったというポイントはですね、一つになっていた、一団となっていた、120人でしたら変わり者もいたでしょう、冷たい人もいたでしょう、いろいろでありましょう、ペテロのように失敗だらけの人もいるでしょう、裁き合うことができたらそこは 非常に冷たい関係になるでしょうが、彼らは許し合って愛し合って、すでに聖霊のバプテスマを受けていた人たちもいたでしょうと先週申し上げましたんでありますが、彼らは一団となって一つになって、お祈りをしておったということが重要ポイントであるということをしてほしいんであります。2章の1節からいきますよ。ご一緒に読みましょうか。2章の1節から4節まで。はい。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものがほのほのように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろな他国の言葉で語り出した。2000年前にキリスト教会のスタートの場面でありますけれど、ご注目いただきたいのは、ここに書かれていることは、一緒にいたときにね、そして一同はって、みんな個性が違うんですけれど、一つになってお祈りしているときに爆発的なことが起こったということ、これを今日認識してお帰りいただきたいんであります。2章の14節、そこでペテロが11人の者と共に立ち上がりと書かれますね。一人ではなくて、説教しているのは一人なんですけれど、11人の弟子たちが一緒に立ち上がって声を上げて人々に語りかけたというふうにここから書かれていることにご注目していただきたいんであります。聖霊による一致ということです。教会は10人トイレでありまして、この教会は今日も多分300人400人ぐらいの人がこの第三礼拝に見えていらっしゃると思うんですけど、みんなそれぞれ立場が違いまして、学歴も違いまして、職歴も違いまして、いろいろでありますけれど、初代教会も同じでありましたが、彼らは聖霊に満たされて一つになって、その代表のペテロが御用するときに、そばにはヨハネがいたって言うんですが、ヨハネだって聖霊のバプテスマを受けていたんですけれど、彼だって俺に喋らせろとは言わないで、ペテロが喋っているときに、語っているときにそばにいたというね、これを沈黙の証人、人が用いられているときにそれを助けるというね、交代しようと言わないで、用いられている人を祈りを持って支えるということが重要なことであります。これが聖霊による一致ということであります。日本にリバイバルが起こらないのは、それぞれ勝手気ままに自由にクリスチャン生活を送っているから、多様性における一致ということの重要性、ユニティ・イン・バラエティという、そういう世界を私たち知らないと、この教会に来たら教派主義を解放されているでしょう。自分の教派が日本一だと思ってらっしゃるような、それはもう非常に愚かなことでありまして、特色があることはよろしくございまするけれど、みんなで一緒にオールワンインクライスト、キリストにあって一つであるという、その世界を学ばなければなりません。どこの国もコロナにまんまとやられたんですが、この教会も同じでありまして、一時は半分ぐらいに落ちてしまいました。千人教会が半分になったっていうのは証しになりませんよね。電話がかかってきて、先生とか大丈夫ですか、先生とか大丈夫でしょうね、千人礼拝守っていますかって、守っていません、まんまとやられました。まるでサタンにやられたようにやられました。教会に人が集まらなくなりました。バラバラになりましたね。世界中同じような現象が教会に、なされていて、この情けないって言ったら情けないんだ。切腹したくなるような気持ちでありました。まあ、今守られておりますね。YouTube を見てらっしゃる人は登録人数が9480人登録されています。もうちょっとで1万人来ますから、登録してない人登録してみてください。いい証になるじゃないですか。今日さっき調べたんですよ、2014年の5月の28日からこれが調べられて、何回 YouTube で礼拝を見たかと聞いたかというとね、536万回聞いてんの。すっげえね。 536万人じゃないよ、会人々が教会の礼拝を見てくださっているということでありますね。礼拝人数が1000人を超えて証しになって、 YouTube その時間に見た人ね、その時間のコロナの人とか、お年を召して家から離れることができない、家族が反対してね、家に閉じこもってらっしゃる人が、同じ時間帯この時間見てらっしゃる人がたくさんいらっしゃるわけですけど、その人たちは先週は1230人というんですから、もう感謝以外の何者でもありませんけれど、今日のメッセージは、共に立つ主の導きでこの教会に求められていることであります。今日もかなり遠くからタクシーで来られた方々、遺産を残すよりも礼拝に金使った方がいいですね。タクシーで来てる人が何人もいらっしゃるんでありますけれど、礼拝を守るそのことのために、御霊の位置が与えられたら必ず不思議なことがなされますね。ハレルヤ。日本でも1000万旧礼が可能、1000人礼拝が可能であるということを、誰が興奮したかというと、北海道で伝道していらっしゃるジェレイ・ジャンさんという人物、ヤンセンという宣教師が手紙をよこしました。私たち宣教師は、日本は伝道してもうまくいかないというね、そういうまあね、宣教師は、墓に入れられて、墓に死んで墓に納められるというね、そういうようなので、いつも寂しい思いをしておりましたが、大和カルバリチャペルを見たら、なんだできるんじゃないのっていうね、今でも日本は500人礼拝するのはものすごい難しいんですよ。私たちの司教会も100人超えるのはものすごい難しいんですよ。しかしながら、この先生は希望を持ったんですよ。できるんだというね。だからこの教会は責任があるんでありますけれど、まあ、そういうことであります。我々の宣教の責任は、使徒行伝一章八節、一章八節、これもみんなで読むべきでありましょう。ご一緒しましょう、はい。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという、聖霊をただちな、今日読んでてごめんなさい、これ間違いですからね、ただっていうのがね、お金払わないでっていうふうに読めたんですよ。そんなこと言ったらあちこちの学者に叱られちゃうけど、ただっていうのはね、どういう意味かって、ただで受けられるっていうのも、まあ真理ではありますけれど、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、伝道する力、人を愛する力、証しする力、癒しの力、この力が与えられて、エルサレム、ユダヤとサマレの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう、証人となりますというね。証人というのは原文のギリシャ語では殉教者とも訳せるんですよ、ね、穏やかに証人って、ね、書いてあるんですけど、命がけで伝道するような存在になるというね、すごい話でありますよ。じっとしてられない、エルサレムでじっとしてんじゃないんだよ、大和でじっとしてんじゃないんだよ、私たちは出て行って伝道したくなる、そういう気持ち、自分ができなくてもそれをサポートしたい、応援したいという気持ちになる。この教会がこれから生き延びるためにはこれですよ。人にはできないことも神にはできるというね、そういう姿勢を持つことが主が喜ばれる世界だということ、イエス様の遺言、マルコ福音書の16章の15節が、出ていて、全て作られたものに福音を述べ伝えようというね、我々はできない、なかなかね。今日はすごい人たちが見えておられまして、どこから来たかというと、アメリカから来た方もいらっしゃいますが、日本から離れてって言っても、石垣島は離れているわけじゃないけど、今日はですね、シンガポールとマレーシアから来てらっしゃる方がいらっしゃいますけれど、我々は 世界中を意識しながら、私がこうやって安心してお祈りして、世界でね、神様になったみたいにいつもこうやってお祈りしてるね、全ての国の人のためにお祈りしてね、主が不思議をして、イスラエルはどっかと戦争しておりますが、ロシアとウクライナが戦争しておりますが、主の憐れみがありますように、イスラムが強すぎて迫害にあって殺された人もいますけれど、お祈りしてるんですが、神様のお心も同じようなことであるということを忘れないでほしいね。聖霊を受けたら異言を語るということだけに何も気を取る必要はないんであります。異言を語っても立ち上がれない人はおりますが、この教会は神様からいろんな賜物が与えられておりまして、宣教の御業を進めることができる。それは証人になる、命を主に捧げてというのはね、26世紀には27人目が要求されている。喜んで主にこの人生をお捧げしますというね、聖霊を受けたらそうなるという、ハレルヤ。そのために主の霊が注がれて夢と幻に生きることができる。もう一度使徒行伝第2章、使徒行伝第2章の17節から18節。すごいね、神が候補生になる終わりの時には、釘宮先生はこれ年寄りのことを言ってんだって言ってますけど、それは聖書解釈ではダメですけど、でもそう解釈してもいいね。終わりの時にはね、中高年、私の霊を全ての人に注ごうというね、シャファクっていうギリシャ語ですけど、これすごい言葉ですよ。そしてあなた方の息子娘は予言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろうっていうね。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも予言、神様の言葉を語り続けることができるであろうという。あれはもう2週間前ペンテコステですけど、これ忘れてはいけない。全ての人、全ての人、全ての人に主の霊が注がれるというね。洗礼を受けて、喜んで人生を過ごしているのは素晴らしいんですけど、その後で聖霊を受けるという、聖霊に満たされるという、聖霊の賜物をいただく。聖霊の賜物ってもうめっちゃすごいんですよ。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、こんなものをいただけるっていうね、これを実らせることができる、ね、賜物がいっぱいあるという。伝道者だけではないね、聖霊の賜物というのは9つあるという、それを人々に与えなさるという。知恵の言葉、知識の言葉、信仰の賜物、癒しのもの、奇跡の賜物、そして予言の賜物、霊を見分ける賜物、異言の賜物、異言を解き明かす賜物、みんな欲しいけれど、それはそれぞれに与えられるというんだよ。それは求めないと与えられないんだよ。この教会はもうメンバーとしては2000人ぐらいいるんですけど、求めたら与えられる。求めるものに聖霊を与えても、賜物を与えてくださるというね、こんな愉快なことはない。いくらですか？ただだというね。今日新しい聖書解釈が出てね、ただで私たちは、無料で求めるものに聖霊を与えてくださるというのが主のお約束であります。1977年、まだ生まれてない人がたくさんいらっしゃるんです。小林先生も生まれてなかった。1977年2月28日、八百屋の裏の教会で、突然超ヨンギ先生がお見えになりました。誰も信じないでしょうね。もうすでに4万人ぐらいの教会の牧師がアメリカの伝道を終えて、もう疲れ果てていたから韓国に戻れなくて、自分の教会に戻らなかった。後で非難されてた。それでどこ行こうかと思って、あのホテル、あの赤坂のですね、ニューオータニに泊まったんですけれど、タクシーに乗ってですね、ザマ教会って、ザマなんて分かんないでしょ、ザマ見たかってなもんで分かんないんですよね。でもタクシーの運転手がずいぶん時間かかったんでしょうね、何十キロもあるでしょう。張永義先生が来たって、こっちは全然驚かない。だって知らないんだもん、ペンテコステ誰も知らないんだもん。あの先生がどんな有名人かそれも知らないんだ。世界が注目しておったんですが、彼が礼拝に出席なさった。面白いね、神様の導きって本当に不思議だよね。で、私ね、説教頼んだんですよ。突然ですけど、 牧師様説教してくださいって言ったら、ノーノーノー、あなたの説教を聞きに来たんだって言ってね。私もですね、調子もんだからじゃなくてね、突然説教を依頼するのは間違ってるから、そうですかって言って、先生すぐ目つぶっちゃったからね。だから私はね、その時の説教をね、思い切り大きな声でね、小さな教会なんですけど、力入れて説教しましたよ。あの先生ね、亡くなるまでね、私と会うとね、あの時の説教は良かったなってってね。何の話でしたかね、ノアの箱舟の話。聞くたびに変わってくるけどね、あの先生。でもね、帰り際にね、私相手が分からないんですよ。でもね、ブラザー、お別れに私の言葉聞いてください。ほら、僕が有名な人だって知らないから要求してないんですよ。なんかお言葉をくださいと言えばいいんだけど、何とも言わないから向こうの方で言ってきたんだよ。あれ珍しいね、ああいうことね。何にも言わないから帰るかと思ったら、そうじゃないよ。ブラザー、あのな、夢を持ちなさい、幻を持ちなさい。これはクリスチャンはみんないいですか。自分はこういう学歴だから、賜物だから、こういう夢しか持てないと思ったら大間違いだよね。先生なんておっしゃったかというとね、大きな夢、幻を持ちなさい。持ちきれるような、持てるような、自分で持てるような夢だったら神の助けいらない。自分でやればいいんだ。持てそうもない、持てないような大きな夢、幻を持ちなさい。そしたら神様が助けてくださるから。そんなの聞いたことないからね、面白いことを言う牧師やなと思ったでしょ。先生41歳、僕は35歳。でも歴史的なことでしたね。これでいろいろ考えましたよ。確かにその通り、全世界に出ていって福音を述べ伝えよう、そんなのできるはずないじゃないね。でも彼らは本気で出て行って福音を伝えた。漁師ですよ、学歴ないよ、学校行ってたわけじゃないよ。魚釣りは名人だけど何もできないね。でも彼らに主は賜物を与えて、世界宣教に心を向けさせてくださったんであります。今日説教ちょっとチェンジしたんですよ。昨日ね、増山牧師、21世紀キリスト宣教会の牧師がね、いいこと話してたんですよ。それ伝えたくてね、説教変更した。松山先生はね、伝道者聞いてらっしゃいますが、松山先生はね、1年に1回は世界中で用いられている器に触れたいという、思いが与えられて、あの人貧乏でないからいいんだよね。1年に1度は世界的な牧師に会いに行くっていうね。私マレーシアに行きましたよ、やっぱりね。あのムイ先生に会いたくてね。世界中回って歩くっていうわけではないんですよ。今日はインドで40万ぐらい伝道してらっしゃる牧師がどうしても会いたいというから会いに行くんですけど、それで、松井先生ね、ラインハルト・ボンケ先生ってアフリカで何百万人も人たちに説教している牧師に会いに行ったんですって。すげえな。それでね、ボンケ先生がね、アフリカの7700万人の決心カードを手元に持ってんだって。今までほら、イエス様を信じますって丸つけて名前書いてってね、7700万人の決心カード、毎年100万人の信仰決心者がいたんですって。すげえね。で、彼を通して聖霊様が働かれたんですけれど、あまりにも有名な人で、日本の教会もボンケ呼びたいということになってですね、私はあの奥山先生と一緒にボンケ先生がインドで伝道しているときに、あそこに行ったことがあるんですよ。先生に招待状を持って、でね、我々あの、が招待しても言うこと聞いてくれ、もういっぱい世界から招かれてるからね。で、張よみ先生にね、サインしてもらったのよ。張先生、一言書いてくださいって。張先生がね、やっぱりブラザーボンケってね、ブラザーだよね、若いからね、ブラザーボンケ、 日本の伝道ね、私も一生懸命やってんだ、あなた助けに来てください、お願いします、この日ですよって言ってね、そして手紙持って行ったの。ボンケが会ってくれてね、それ手紙見て、ああしてね、 OK しましたよ、すごいね、神様の命令みたいでね。そして彼日本に来たの。京都の一番大きいホールでボンケ、ね、超4期、そして人が集まらない、一番集まらないところを私が担当した。3人がスペシャル説教者だったんですけれど、これでね、増山先生ね、この前行ってね、もう亡くなったんだけどね、その亡くなる前ね、一緒のテーブル、丸いテーブルでね、一緒にご飯食べたってね、その時いつもファイアメッセージだねとある実業家が言ったでね、10万人の前でも100万人の前でも同じような、ね、情熱を持って語るってね、人数と関係ない。そのテーブルにね、大会社の、ね、オーナーがいたってね。で今まではね、ボンケ先生ね、事務所をね、この賃貸で、ね、まあ、借りてたんだとね。でももうね、自分 の, 事務所が欲しいということでね、ビルを買わなきゃいけない。実は今までは賃貸だったけど、買うように導かれて、お金はないんだけどサインはしたんだってね。するとそこでその実業家がね、じゃあ私が半分払いましょうって、考えられないようなお金が出たってね。でもう半分、もう時間がないから誰か電話くれないかなと思ったら電話が来たってね。その電話アメリカからなんですけれど、私は あなたに会いに来ますって言ったらね、ボンケ先生ね、もう時間がないから私が行くって言ったらね、ノー私がってね、プライベートジェット機でね来たって。もうしてね、ボンケはね、そのジェット機がね、鳩のように見えたって言うんだよねそして ね残りの半分は私が支払いますと言って、条件が整わなくても神の言葉が先にあるという、得たりと信ぜよさらばうべしって、これ文語訳聖書だけど、得たりと信ぜよさらばうべし、覚えてもいいね、一緒に言いましょうか、はい、得たりと信ぜよさらばうべし、まだ全然手につかないんだけど、信仰における決断。昨日このテープを、YouTube を見て私に火がついた。そして説教が深められて今説教しているんであります。マタイ16章の18節、こっちに書いてある。 I will build my church、 私が、あなたは生ける神の子キリストですと告白する者に対して、私がこの教会を建てるというね。今日第一礼拝、第二礼拝で小林志恩先生が捨て石という話をした。隅の捨て石が、それが土台になる、捨てられたように思えるような存在を神様は大切にして、それを土台にして教会をお作りになされて、使徒行伝2章42節、使徒行伝2章の42節、そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共に一緒にパンを裂き祈りをしていた。一同はでしょ、43節、みんなのもの、ほら、みんなのもの、恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、皆一緒にいて、皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。46、そして日々心一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とを持って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのであるというお言葉、すごい教会ですよね。日々一つ心にして主に従うという、この使徒行伝2章1節から人々が集まっているのは、心を一つにして祈っていた時であります。やっぱり不思議が起こるもんですよな、こういう信仰に立ちますと。昨日一昨日かな、私にファックスが入ってきました。それはね、ロシア正教の人がね、そっちで受洗したんだけど、ちょっとね、失望してんだ、ロシア正教って戦争ばっかりやってるからね。それでね、プロテスタント教会で、この教会があんた近いので、こっちに転籍できるかって、改宗できるかってね、それでどういうふうにしたらいいのかっていうね、相談事なんでありますが、私はいつも日本キリスト教団、聖公会、バプテスト、ルーテル派、長老派、改革派、ホーネス教団、ナザレン教団、兄弟団、同盟教団、インマヌエル教団、単立の一つ一つ、ペンテコステ、カリスマ、純福音、セブンスデーも、カトリック教会も、オーソドックスなの、聖教会、オーソドックスも、みんなが一つになって世界中の宣教ができるようにってお祈りしてるから、宣教会の人が入りたいというね、 これ本当に不思議なことが今なされているんだと、そう思って皆をあがめました。初代教会を支えた聖句の一つは、今日ヨエル書が読まれましたが、ヨエル書の2章の16節からヨエル書の2章の16節から、だってまだ新約聖書ないから、ペテロが説教するときに旧約聖書のヨエル書2章を引用したの。何と書いてあるか、末の世には、終わりの時には全ての人、全ての人一人残らず聖霊を受けるだろうと。素晴らしい聖霊を受けるだろう。聖霊を受けると、若者は幻を見るが、年寄りは夢を見るんだってね。私たちの人生に変化が起こる。すべての人が聖霊を受けるんだというね。聖霊を受けるから、このクリスチャンになれる、ボンナゲンできるという面もあるけど、新しい霊の注ぎが与えられるという、そういう約束ですが、もう一つなんですよ。それはね、使徒行伝2章25節、下の段ね、2章の25節。この説教ね、2つのヨエル書の2章とね、詩編16編が引用されるの ね、新約聖書ないからね、まだ ね、いいですか、25節読みますよ。ダビデはイエスについてこう語っている。私は常に目の前に主を見た。主は私が動かされないため私の右にいてくださるからで。この説教で3000人救われるんだからね。どういう意味であるかというと、旧約聖書の詩編16編の8節では、主は、私はいつも目の前に主を置いたって書いてあるんですよ。ところがこれ新約聖書になると、私は目の前に主を見たって言うんですよ。ダビデがゴリアテと戦いをするときに、目の前にゴリアテがいたら2メートル62と少年が勝つはずがないじゃないですか。でもこの見たという言葉は、透かしてみる、透視する、この方の雪はすだれを掲げてみる、目の前にこう遮断するものがあっても透き通って向こうを見る。ゴリアテを見てたら負けちゃうんだけど、ゴリアテの向こうに神様を見る、イエス様を見るという、そういう信仰でありますが、大木秀夫先生はイエス様はイザヤ書53章11節に、私はこの苦しみの向こうに光を見て満足する、という愛する兄弟姉妹、私は高校生時代に深川の清澄庭園でなされた聖会で、小林和夫先生がこのメッセージなさったんですよ。私たちの人生には行き詰まるようなこと、壁、もうこれ以上は前に行けないようなことがあっても、私は目の前に主を透かしてみるという。初代教会は難問があって、殉教する人が次々に出るんだけど、どんなにひどい目にあったとしても、この敵のゴリアテの向こうに主が立っておられるのを透かしてみるんだ。あなたの人生の中で難しい問題たくさんあるじゃないですか。やがては死ななきゃならないこともあるじゃないですか。でもその向こうに復活のキリストを見て進むんだって。日本の国が救われるなんていうのは、もうそんなことは夢物語でございます。でも夢だよね、夢物語だって。この向こうに主を透かしてみるって、初代教会が祝福されて2000年の今日に、極東極東の極みである日本にこうやって福音が伝えられたのは、そういう信仰ですよ。愛する兄弟姉妹、あなたの短い狭い考え方で生きるのではなくて、透かしてみるというね。自分の家族が用いられるとは思えないけど、主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も導かれて祝福されるというね。小林先生が今日証ししておられました。家族全員が救われて、そして伝道者が次々に与えられているというような、祈りを通して神様の御業がなされるようにみんなで信じていきたいと思っております。彼らは自分の自らの苦しみの実りを見て、それを知って満足する。新共同訳聖書と、これは面白いね。もう苦しみの向こうに実りが見えるっていうのはね、それは信仰によって先取りしてるんだと思いますけど、私もそういう信仰で歩みたいと思います。伝道者のために祈ってください。もう命は捧げているから ちっとも惜しくないんですけど、やっぱり実りを見ながら歩んでいきたいと思っております。あなたの人生を通して神様の豊かな実りがなされるように、あなたの家を通して家族を通して不思議なことが拡大されていきますように、この苦しみの向こうに光を見て満足する、だからイエス様は十字架にかかることができたんだという聖書解釈は驚くべき世界であると思います。主イエス様を信ずる者はアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。天のお父様、兄弟姉妹一人一人にこの素晴らしい世界を開いてください。目を開かせてください。霊の目を与えてください。幻を見る、夢を見る、持てないような大きな夢を持って、これは神業だという世界を体験する。主よ、私たちの教会のすべてが教会に集まって、人々が集まって、どんな出来事の中でも教会で集まっている時にこの奇跡が起こりました。どうぞ離れている者たち、弱さを覚えていらっしゃる方々、教会に集まって、教会がいつも聖霊に満ち溢れて出て行って福音を伝える力をお与えくださいますよ。今ここにいらっしゃる全ての方に聖霊を受けよう、聖霊に満たされよう。主がくださる大いなるパワーを与えてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈り捧げます。アーメン。